今日はですね、先ほど聖書朗読でお読みいただきましたけれども、ルカによる福音書の20章の20章の20節からの、聖書の箇所ですね。まあ、この箇所から、考えてみたいと思いました。で、今日読んでいただいたこの聖書朗読の箇所にはですね、まあ、非常によく知られた言葉、まあ、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいですね。今日のお話の題にもさせていただきましたけど、そういう言葉が書かれています。まあ、この言葉はですね、まあ、皆様お気になった方もおられるんじゃないかと思います。教会に長くおられる方はですね、何度かお聞きになっていると思います。まあ、時々ですね、このエピソードを通してですね、まあ、献金のおすすめがされることがあるんですね。まあ、今日はですね、私はそういう話をしようとしているのでありませんので、まあ、そのことを一番最初にお断りしておきたいと思います。まあ、しばしばですね、この言葉は別の意味でですね、この政治と宗教をですね、まあ、分けて考える、こう政教分離とかですね、まあ、そういう考え方をサポートする聖書の言葉としても使われることがあります。で、この政治と宗教を分ける考え方ですね、政教分離の考え方っていうのは、そんなに、古くからある考え方ではないんですね。まあ、ちょうど18世紀にそのアメリカの国が作られる頃まではですね、特にまあヨーロッパなんかでは、まあ、政治とですね、まあ、宗教、教会がですね、むしろまあ一体となっている、まあ、それが当たり前、まあ、そうすべきだという、そういう考え方の時代がですね、まあ、長く続いていたわけですね。で、まあ、そういう中でですね、様々な信仰の迫害を受けた人たちがですね、まあ、新大陸に、自分たちの信教の自由を求めてやってきて、そして作った国がアメリカでしたので、そのアメリカの国を作るときにですね、この政治と宗教を分けて、いくという、そういう政教分離の、まあ、考え方っていうのは、まあ、当然のことのようにですね、まあ、人々の考え方の中に起こってきたわけです。まあ、ヨーロッパですね、本当に長い間ですね、教会と、まあ、政治が一体になっていて、最初はですね、政治が教会を支配しようとした時代がしばらく続きます。これはローマ帝国のですね、皇帝が、まあ、教会を利用して、政治をですね、うまく運ばせようとした。で、そういうところから、まあ、政治と宗教が一つになっていくわけですね。後にはですね、今度は教会が政治を動かそうとするような、そういう時代がやってくるわけですね、ヨーロッパの中世の時代には。まあ、例えば、教皇ですね、ウルバヌス2世ですね、という人が、行った演説によってですね、まあ、最初の十字軍ですね、クルセイダーズですね、聖地を奪還しようという、そういうですね、軍事行動まで起こされるわけですね。まあ、これまさに、宗教が、まあ、政治を動かしてですね、軍事的に、な行動がですね、起こったという、そういう、まあ、歴史の中の一つの出来事です。まあ、教会と、そして、国がですね、国家の権力、あるいはですね、軍事的な、力がですね、一体となって、まあ、こういう血を流すような行為がですね、まあ、行われる、まあ、そういうことがヨーロッパの歴史の中で繰り返されてきたわけです。まあ、その結果ですね、まあ、国と教会とのですね、望ましい関係というのは一体どのようなものなんだろうとですね、まあ、そういうことをですね、まあ、人間は考えるようになってくるわけですね。そして、まあ、18世紀以降、この政治と宗教をですね、分離するという考え方が生まれてきたわけです。まあ、そういう中にあってもですね、19世紀の移り変わりの、18世紀から19世紀にちょうど移り変わる頃にですね、まあ、私たちのこのアドベンチスト教会の、まあ、が生まれてくる一つのですね、背景となるこう再臨運動がですね、アメリカで起こるんですよね。まあ、その再臨運動が起こって、ほんの10年、20年経った頃にですね、アメリカの国ではですね、多くの移民によってですね、まあ、国が、様々な背景の人たちがですね、アメリカに渡ってきたことによって、まあ、いろいろな意味で混乱がですね、起こっていた、そういう背景もありました。まあ、そういう中でですね、 アメリカの建国の精神であるキリスト教のですね、精神に立ち返ろうという、そういうリバイバルが起こるわけですね。まあ、そういう、まあ、大きな信仰のリバイバルの中の一つとして、まあ、再利運動というのがですね、あったわけですけれども。まあ、そういう中でですね、ちょうど1880年代頃ですね、なんか歴史の授業みたいになってきちゃいましたけどですね、1880年代頃にですね、まあ、アメリカでは一つのかなりですね、強硬な運動が起こり始めるんですね。それが、まあ、代表的なものがですね、まあ、上院議員のブレアという人によってですね、まあ、法律が提案されるんですね、アメリカの、連邦法ですね。まあ、これブレア法とか呼ばれるんですね。でこれは実はですね、日曜日にですね、みんなちゃんと教会の礼拝に行かなきゃいけないっていうね、そういう法律をですね、作ろうとした、そういう時代があるんですよ、アメリカには。1880年代、それがまあそういう動きが一番盛り上がった時代がありました。まあ、ちょうどそういう時代にですね、このアドベンチストの教会っていうのは、産声を上げてですね、そして、まさにですね、1890年代からですね、全世界にこの三天使のメッセージをですね、伝えていこうとしていた。まあ、そういうですね、まあ、若い教会だったわけです。で、その1896年にですね、日本にも最初の宣教師がやってくるわけですね。ちょうどその頃の時代に、まあ、そういう出来事が、まあ、起こっていたわけです。まあ、そういう意味でですね、この政治と宗教を分離するという考え方は私たちの教会にとってもですね、非常に、まあ、教会の成り立ちやですね、教会の活動やですね、そしてその特に日曜の休業法ですね、まあ、こういったものの背景を考えたときに、私たちアドベンチスト教会にとって非常に大事なですね、一つの考え方ですね、政治と宗教を分けて考えるんですね。まあ、しかしですね、まあ、実はこのイエス様がですね、ここで皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいとおっしゃった。この言葉は、そういうですね、政治と宗教の分離のことについて語られたのかというと、まあ、この聖書の、ルカによる福音書の20章の前後の流れを考えたときに、まあ、イエス様はそういうことを言ってんじゃないんじゃないかなとは思います。ね。まあ、この言葉が、まあ、そういう考え方につながっていったことは私にとってはですね、非常に、まあ、大事な歴史的な一つのですね、思想の流れであったとは思いますけど、まあ、イエス様がここで言われているのはですね、まあ、そういうことじゃないんじゃないかですね。むしろ私たち一人一人個人個人の生活に、まあ、もっとですね、密着したもっと身近なことについてイエス様はこの言葉でですね、語っておられるのではないかと思います。神のものを神に返しなさい。皇帝のものは皇帝に返しなさい。しかしですね、神のものは神に返しなさいというのは一体どういう意味なんでしょう。この二十節からの話は非常にですね、面白いエピソードですね。私も非常に好きなエピソードの一つですね。この二十節から読みますとですね、まあ、これ立法学者とか祭司長たちからの回し者がイエス様のところにやってきたことかですね。回し者っていう言葉もですね、まあ非常に面白いですけど。で、これはなぜこういう回し者をイエス様のところに立法学者や祭司長が送ったかというとですね、この、19章の一番最後にですね、まあ宮清めの出来事が書かれているんですね。神殿の中から商売をしていた人がイエス様はですね、追い払ってしまったんですね。まあ、その後20章の一番最初にですね、まあ、神殿で教えているイエス様のところに、まあ、それこそ祭司長たちがやってきて、イエス様に対してあなたは何の権威でそんなことをするのかですね、権威のについてのやり取りがあるんですね。まあ、そのことについてイエス様はですね、非常にこう祭司長たちのですね、痛いところをついてですね、まあ、彼らの質問を交わすんですね。で、非常にこう祭司長たちが悔しい思いをして、まあ、一旦引き下がっていったんですね。しかしですね、まあ、その後、ブドウ園と農夫の例え話が語られているんですが、それを挟んでですね、この祭司長やパリサイ人たちが、その悔しい思いを、まあ、ある意味、こう、晴らすためにイエス様のところにですね、今度はこう、反撃のためにですね、回し物を送ってきているっていうのは、この20節からの、まあ、箇所なんですね。で、19節を見ますとですね、20節の直前の19節を見ますと、その時立法学者や祭司長たちはですね、これは実はブドウ園と農夫の例え話を、 まあ、語られた最後なんですけども、まあ、イエス様はですね、この例え話を自分たちに当てつけて話されたと気づいたと書いたんですね。それで、まあ、イエス様に何とか手を下そうとしたんですけれども、しかし民衆がイエス様をですね、熱狂的に迎えていたイエス様の話を聞いていたので、まあ、それができなかったんですね。そういうことが書かれています。まあ、これユダヤ人の宗教指導者たちがですね、まあ、そういう思いを募らせていったのにはですね、まあ、このエルサレムに入ってからのイエス様の言動がことごとくですね、まあ、彼ら、まあ、既得権を持っていたユダヤ教の、まあ、宗教指導者たちの権威を否定するような言動のように、まあ、彼らには思えたんです。ですから何とかしてイエス様を抹殺しようと、そのチャンスを彼らは狙っていました。回し物を使わして、そして二十節を見るとですね、イエス様の言葉尻を捉えて、総督の支配と権力にイエスを渡そうとしたと書いてあるんです。総督の支配と権力に渡そうとした。まあ、これもまたですね、まあ面白い状況なんですね。まあローマ総督ですよね。ローマ総督はですね、まあユダヤ人の指導者にとってみれば、憎い仇なんですよ、本来はね。まあ軍事力を持って、ユダヤ人を抑えつけていたですね。ユダヤ人の指導者にとってみればローマの総督というのは、まあ、敵ですから、ね、敵のようなものですから。しかし彼らはですね、その敵であるローマ総督の、まあ、権力にイエスを渡してまでもイエスをですね、なんとか抹殺しようと思ったですね。まあ、それほど彼らはですね、まあ、イエスのことを、まあ、憎んでいたですね。何とかしようと思っていたということなんでしょうね。まあ、この回し物がさらに面白いのはですね、この回し物は何て書かれているかというと、正しい人を装っている回し物なんですね。正しい人を装う回し物っていうのはどんな回し物なのかですね。まあ、この正しい人っていうのは、これ口語訳聖書で多分義人って書いてあると思うんですよね。義人を装うというのは、そういうふうなことを書かれていると思います。つまりですね、まあ、偽人、正しいというのは、まあ、通常偽人というような書き方をしたときには、これは、ただ単にですね、まあ、悪いことをしてないというだけではなくて、まあ、神様に対して、まあ、義をですね、持っているです、ね。義を貫いている。つまりですね、まあ、神の律法に対して、まあ、正しく向き合っている人。まあ、そういうふうな意味合いがあると思います。だから、まあ、もうちょっと平たく言うとどういうことかというとですね、律法を正しく守って生活しているように見える人っていうね、まあそういうふうな意味合いだったんでしょうね。ユダヤ人が大切にしていたその律法をきちんと守って生活しているように、まあ見える、見るからですね、そういうふうに見えるような、まあ、人を回し者として、まあ、送ったんですね。その上でですね、そのようなユダヤ人の律法をきちんと守って生活しているように思えるその人がイエス様に対して、まあ、引っ掛けるような質問をするんですね。それはどういう質問だったかというと、まあ、私たちが皇帝に税金を納めるのは律法にかなっているんでしょうか、かなっていないんでしょうかという質問だったんです。皇帝に税金を納めるのはですね、律法にかなっているんでしょうかですね。まあ、律法に従って正しい生活をしているように見えるそういう回し物がですよ。皇帝に税金を納めるものはこの律法にかなっているんでしょうか、どうでしょうかっていう、ね、そういう質問をしたっていうんですね。まずから面白いですよね、この話はね。まあここにですね、一番最初に、まあ彼が質問の言葉の一番最初に、私たちがと書いてあるんですね。私たちって一体誰ですか、ね、まあそこにいたのは誰か、ね、その場所はどこかということを考えると、まあ、そこは神殿の境内でした。そこに集まってきていたのは、まあ、神様を礼拝しようとしていたですね。ユダヤ教の神殿にいるわけですから、大半がユダヤ人でありですね、神を信じようと、信じて生きていこうとしている、そういう人々ですね。神の民ですね。ユダヤ人のことを指している。つまり私たちがっていうのは、誠の神様に従い、誠の神様にですね、選ばれた民として祝福を受けているこの私たちが、異邦人であるあのローマ人に税金を納めるのは律法にかなっているんだろうか。神の民としてそれは正しいことなのかですね。神の民が異邦人にですね、 屈することが正しいことなのかっていう、まあそういう意味合いがこの質問の背景にはあるんですよね。私たちが、私たちユダヤ人が、私たち神の民がですね、この異邦人の世俗のですね、ただ腕力が強いだけの、この野蛮な人々にですね、屈していいのか。まあ、この質問はですね、よく考えられた質問でした。イエス様はですね、どっちに答えても追い込むことができるはずの、そういう質問だったわけですよね。いや皇帝に税金を納めることは神の民としてふさわしくないとイエス様がもし答えるならばですよ。これはおそらく周りにいたユダヤ人の中の、まあ何人かはイエス様にそう答えてほしいと思ってたかもしれないですね。非常にユダヤ人としての愛国的なですね、そういう人たちがたくさんいたわけですから。でももしイエス様はそういうふうに答えたならば、律法学者たちはですね、あのイエスという男はですね、ローマに税金を納めるべきではないと言って、民衆をそそのかしていましたと言って、ローマの総督に引き渡そうとしていたわけですよね。逆にイエス様はですね、いやいや、その税金を納めるのは市民の義務でしょうですね。ローマに税金を納めるべきですというふうに答えたならば、イエス様はですね、ユダヤ人の救い主、メシアであるかもしれないと思って、まあ、ユダヤ人、としてですね、イエス様を支持していた民衆の期待を裏切ることになって、まあ、イエス様はですね、まあ、放っておいても人々から捨てられてしまうですね。まあ、そうすればですね、律法学者たちは簡単にイエス様をですね、排除することができると、まあ、考えたわけです。ですからどっちに転んでもイエス様は窮地に陥るはずだったんですね。ですから彼らはですね、この回し物を送ったときに、まあ、これでイエスなんとかですね、ギャフンと言わせてやろうと思ってたわけです。そしてみんなが見ている前でですね、そして正しい人を装った回し物がですね、まるで誠実な、本当に悩んでいるかのような、そういう口調でイエス様にみんなに聞こえるように質問することによって、曖昧な答えができないような状況にイエス様を追い込んでいたわけです。まあ、そういう状況の中でですね、まあイエス様は何て答えたのかですね。この時イエス様は彼らにですね、何て答えられたのかというと、それがですね、まあ言葉としてはですね、まあ今日の礼拝の話の題にした、その皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいという、そういう言葉でした。イエス様はまずですね、この彼らの企みを見抜いたと書いてあるんですね。そして彼らに言います。デナリオン銀貨を見せなさいって言うんですね。デナリオン銀貨を見せなさい。なんとですね、こう、まあ、詳しくは書いてませんけど、デナリオン銀貨を見せなさいと言ったら、その質問をした回し者でしょうね、おそらくね。彼はですね、デナリオン銀貨を持ってたんですよ。デナリオン銀貨を持ってたんです。ですね、これはなんで私がそれでおかしいって言うか、おかしいというかですね、笑うかというとですね、これはユダヤ人はですね、デナリオン銀貨を神殿でその捧げ物としては捧げなかったようなんですね。いろんな資料を見ますと。なぜならば、デナリオン銀貨にはここに書いてありますけど、そこに誰の肖像と誰の銘がですね、刻まれているかってか、イエス様質問してますよね。ここにはローマ皇帝が刻まれてるんですよ。ローマ皇帝の名前がですね、しかもそのローマ皇帝の名前がただ書いてあるだけではなくてですね、この、当時のデナリオン銀貨にはですね、ティベリウスという皇帝の、まあ、肖像が刻まれていて、しかもですね、銀貨にはそのラテン文字ですね、神聖王ですね、神聖、神のように聖なる王アウグストゥスの子である皇帝ティベリウスと書いてあった。神の子ですね、アウグストの子であるティベリウスと書いてあった。そんなものをですね、神殿の捧げ物にですね、捧げられるわけがないんですね。ですからユダヤ人は神殿に捧げるためにユダヤ人の間でだけ流通する、そういう、まあ、お金を彼らはそのために作ってたんです。でも、この回し物はですね、なんと、そのローマのコインを持ってた。まあ、非常にこう、 何ですかね、まあ、化けの皮が剥がれる瞬間なんですけどね、これは。まあ、我々は別に今、教会で捧げるのに、その、我々が先ほど捧げたね、その献金に何が書いてあるかとか、あんまり気にしませんけれども、まあ、当時のユダヤ人はそういうことも非常に気にしてたわけです。で、まるでそんなことを気にしているかのように正しい人を装っていた、その、このユダヤ人がですね、なんと、その憎き敵であるですね、ローマの皇帝の肖像が刻まれた銀貨をまず持っているんですね。ですね。まあ結局この時にですね、もうすでにまあイエス様の答えはですね、まあある意味、まあ彼らにですね、まあ突き刺さっていくわけです。まあ彼がですね、イエス様をまあ非難しようとして、まあ、イエス様を批判しようとして、そうして投げかけた質問がですね、まあ、イエス様のですね、その答え、イエス様が答えとして投げかけた一つの問いによってですね、自らの身にそれがですね、まあ、戻ってきてしまうんですね。まあ、私たちがですね、まあ、多くの場合、人を非難しようとしたり、人をですね、まあ、陥れようとするようなことまで考える人はここにはおられないと思いますけどもですね。まあ、人が失敗したときにですね、まあ、そのことについてですね、親しい人と、噂話をしたりとかですね、まあ、その程度のことは私たちはですね、みんなどこでもやるのかもしれません。あるいはですね、この私たちが住んでいるこの社会というのはですね、そういう、まあ、愛のかけらもないような批判に満ち溢れたそういう社会であるというふうに私たち言えるかもしれない。全く建設的ではないそういう批判ですね、を、まあ、私たちは楽しみながらですね、口にしてしまうことがしばしばあるかもしれないですね。まあ、我々の身の回りというのはそういうもので溢れていますよね。まあ、毎日、新聞やですね、ラジオやテレビやですね、まあネットやいろんなところでですね、有名人、政治家ですね、あるいはいろんなですね、よく知られた人々がですね、様々な批判の材料になってですね、いるわけですね。まあ何か失敗を犯すと一斉に社会全体で叩いてしまうんですね。もう、これでもかというぐらいにですね、叩き潰すようにいろんな批判をしていく。で、まあそういうことをですね、している人もですね、まあ、間違いを犯した人をですね、批判することによって何か自分がいいことでもしているかのような、まあ、そういう気持ちになってしまうことさえあるかもしれないですね。しかしそうやってですね、人をですね、批判したり非難したりですね、するそういう行為がですね、自分に返ってくるっていうことはですね、あんまり多くの人は考えてないですね。その自分が振り下ろしたそういうですね、まあ、拳がですね、自分に返ってくるんですね。あんまり考えないです。自分が語っている、自分がですね、人に対して語っているそういう批判の言葉が自分自身にそのまま跳ね返ってくるということをもし考えるならば、まあ、私たちはですね、そういう言葉を口にするのをもしかしたら一瞬ためらうかもしれません。場合によってはですね、もう少し愛のある言葉を語るのかもしれません。一方的に批判をするんじゃなくてですね、その人と一緒にその犯してしまった問題を考えていこうとするのかもしれない。建設的な批判をですね、しようと していくのかもしれないですね。まあ、周りを評価したり、批判したり、非難したりするですね。まあ、そういう、まあ、行為というのは私たちに非常にですね、内側に潜む悪魔的な性質をですね、引っ張り出してしまう、そういうふうな行為であることがしばしばあるのかもしれないと思います。まあ、学校の仕事はですね、別にその人を批判する仕事ではありませんけれども、しかしですね、学校では必ずですね、まあ、評価をしなきゃいけないですね。学生を評価しなきゃいけませんですね。生徒たちを評価しなきゃいけませんですね。まあ、私もですね、まあ、そういう教育の働きに、ね、関わるようになってですね、まあ、今は直接、教えているのは今、小学生に聖書の授業を教えているだけですけれどもですね、評価しなくていいんで非常に楽しみながらですね、教えておりますけれどもですね。しかしそれでもですね、まあ教師というのは必ず、その生徒たち、子どもたちをですね、 成長させる手助けをするためにですね、まあ様々な問題点を指摘したりですね、指導しなきゃいけないわけですね。実は、まあ私も、ここのところ連続して毎年ですね、牧師のインターンのですね、指導というものをしておりますですね。神学科を卒業して、牧師になったばかりの、インターンの先生をですね、毎週、面談をしたりですね、まあいろいろな研修をしたりしながらですね、指導する。まあそういう中で、まあ大体今実はちょうどその時期なんですけども、1年間の働きのですね、いろんなこう、振り返りをするんですね。まあ評価をするわけですよ。で、先日もですね、まあ今年、毎週ですね、毎週のようにこう、研修をしてきた、インターンの牧師の先生のですね、まあ評価のですね、評価表っていうのを書かなきゃいけなかったんですね。まあ、なかなか書けなくてですね、悩みながらこう書きましたけどですね。コメントをしなきゃいけないんです。まあでもコメントしているときになかなか書けないですね。なかなか うまく書けない。なぜかというとですね、実は、まあだんだんこれ私も年を取ってきたのかもしれないと思うんですけどですね。この若い先生とでいろいろな一緒に話をしながらですね、研修をしていく、そういう流れの中ですね、若い先生が悩んでいること、ね、話を聞いていろいろアドバイスしたりですね、まあいろんな仕事についてのですね、質問に答えたり、悩みをですね、聞いていたりしているときにですね、まあ最近は特にそういうことが多いんですけども、ああ、そういえば自分も同じようなことで悩んでいたなとかですね、自分もそういう問題を抱えていたなとかですね、そういうことを思い出してしまうんですよね。ですからその目の前にいる、その人のですね、まあ評価やあるいはコメントを書こうとしたときに、その書いている内容がもうまさに自分自身に対しての内容。自分に対して書いているようなですね、そういう気持ちになってくるんですね、だんだん。ですから、なかなかですね、筆が進まなくなってしまうんですね。しかもですね、場合によっては自分が何か失敗をしてですね、先輩の牧師に指導を受けたようなことを思い出しながらですね、それを書かなきゃいけないわけですよね。まあ、非常に難しい作業になってきてしまうんです。自分に向けられたのではない、まあ、評価や批判みたいなものもですね、自分のこととして受け止めることができるようになれば、私たちは今よりももっと建設的な人間関係を築くことができるのになるかもしれません。もし私たちがどうしてもですね、誰か周りの人をですね、評価したりですね、あるいは、指摘しなければいけないような問題点があるときにはですね、そのような指摘、そのようなコメントがですね、自分に返ってくることを、まあ、わきまえているべきなのではないかと思うんですね。まあ、イエス様はおっしゃいます。これ多分修法に書いてくださってます、ね。ありますね。瞑想の言葉ですね。瞑想の言葉にルカの6章の言葉を印刷していただいてますけどですね。まあ、この一番最後のところだけ読みますけども、あなたは自分の測る測りで測り返されると書いてあるんですよね。自分が測る測りで測り返される。自分が誰か他の人に対して言ったその同じ言葉は自分に返ってくるんですよ。イエス様はそういうふうにおっしゃるんです。相手を裁こうとしているその同じ測りで自分も測られて裁かれてしまうというんです。まあ、イエス様とですね、この回し元との会話を見ているときに、まあどうしてもなんとなくこういうことをですね、考えてしまうわけです。まあ、イエス様だったらですね、簡単にこの回し物をですね、言いまかして反論してですね、まあ、コテンパンに打ちのめしてしまうことも、まあ、できただろうと思いますけれども、まあ、しかしもちろん当然イエス様はそんなことはなさいません。まあ、ルカの20章にですね、いくつもの、まあ、やりとりが、問答がですね、繰り返されていますけれども、まあ、イエス様の知恵とですね、力をもってすれば、まあ、相手を立ち上がることができないぐらいに完全に叩きのめす方もですね、できたんだろうと思いますけど、イエス様はそういうことはなさらないですよね。イエス様はただですね、この回し物に対して何とおっしゃるかというと、皇帝のものは皇帝に返しなさい。しかしそれだけでなく、それに付け加えてですね、神のものは神に返しなさいとおっしゃるんですね。皇帝のものは皇帝に返しなさいとだけもしイエス様がおっしゃったとするならば、それに対してはですね、 まあ、さらに批判や非難があったかもしれません。しかしイエス様はそれに加えてですね、最後に結論として神のものは亀に返しなさいと、まあ、おっしゃったんですね。このやりとりを用いてですね、イエス様は人々の人生における普遍的な真理をお示しになったと言ってもいいのかもしれないですね。ただ単にこの回し者の質問に答える、回し者の質問に対してですね、正しい答えをするだけではなくて、このやり取りを通して私たちに普遍的な、まあ、事実を示してくださっている。皇帝に税金を納めるか納めるべきじゃないかという、そういう問題の前にですね、あなたはもっとたくさんのものを神様から与えられているでしょということなんですよね。もっとたくさんの神様のものをあなたは手にしているでしょう。その神様のものをまず神様にお返ししましょうということをイエス様はおっしゃるんですね。まあ、この神のものを神に返すというですね、この言葉は、まあ、このやりとりの直前に書かれているブドウ園と農夫の例え話の内容と非常に深く関係しているんですね。このブドウ園と農夫の例え話っていうのはですね、ある人が持ってた畑に雇われていた人たちがですね、そのブドウ園の収穫をですね、そのご主人にですね、まあ返さなかったんですね。それで収穫の一部をですね、まあ返さなかったので、まあブドウ園の主人がですね、まあいろいろとしもべを送ったりですね、最後には息子を送るんですけど、その息子を殺してしまうとですね。要するに自分のものじゃないものですね、自分のものじゃないものを返さないんですよ。ブドウ園のオーナーのものなのに、オーナーのものを返さないんですよね。そして最後にはそのオーナーの息子を殺してしまうという、そういう恐ろしい話なんです。神のもの、一体何か。神のものっていうのはこの世の中のもの、実はこの世界のものすべて、私たちの人生のすべてが神のものなんです、本来。神様が与えてくださった命、神様が与えてくださった人生ですね。天も地もですね、海もですね、そこに満ちるものもですね、野とそこに満ちる、そこにあるすべてのもの、この世界のすべてのものが、主なる神様によって作られたもの、養われているもの、守られているもの、神のものなんです。天地をお作りになった神様のものなんです、全部。神のものを神に返しなさいという御言葉はですね、この世界のすべてに対する神様の主権を認めて、神様にご栄光を返す、神様に従うことを求める、そういう言葉なんです。天と地と海と水の源を創造した方を礼拝しなさい。聞いたことありませんか、この言葉ですね。まさにそのことをですね、イエス様はおっしゃっているんですね。天と地と海と水の源を創造した方を礼拝しなさい。これは実会の言葉でもあると同時にですね、私たちアドベンチスト教会がとても大切にしている黙示録14章の中に書かれている3人の天使のメッセージの中の非常に重要な言葉です。神のものでないものなど、この世には存在しないんです。ですからイエス様のこの言葉はですね、政治の領域と信仰、宗教の領域を分けましょうなんて、区別しましょうなんて、そういうことを言ってる言葉じゃないんです、実はね。まあ、この世ではですね、政治的権力に従い、信仰の領域では神様に従いましょうなどということを教えているんじゃないんです。神の民として生きるということは、この世界のすべてが神のものであるということ、神様のご支配のもとにあるということを信じて、神様の御心をすべてにおいて実現しようとする、そういう生き方をすることなのだですね。ただ安息日に来て教会に1時間ほど座って礼拝をするだけじゃなくてですね、もう日曜日から金曜日までの毎日の生活の中で神様を中心にして生きるように招かれているのだということです。この世のすべては神様のものです。しかしなんと、神様はですね、まあイエス様はですね、皇帝のものは皇帝に返しなさいともおっしゃったんですね。 つまりこの全てが神のものであるこの世界の中に皇帝のものの存在を許しておられるということなんです。この世の権力、国家権力、これをですね、神に敵対するものとして完全に否定するんじゃなくて、神様のご支配の中にそれを位置づけて、それによって秩序や平和を保つ、人々の生活が営まれる、そういうことを神様は認めておられるということです。良い市民として生きなさいというふうに、イエス様はおっしゃっているということなんです。私たちがこの世の生活において、皇帝のものを皇帝に返しつつ生きるというのは、神様を信じて神の御心に従って生きることと矛盾することではありませんよということをも、イエス様はおっしゃってくださっているんです。しかしですね、この世の権力というのは時として神様の御心に逆らうことがあります。イエス様はご自身ですね、ローマ総督であったピラトの命によって十字架に貼り付けにされて、死んでしまわれました。亡くなられました。しかしですね、なんと、この世の権力によってですね、まるで神様の御心に逆らっているかのようなこの世の権力によって十字架において命をですね、落とされる、そのことによって実はイエス様はですね、救いの御業を完成されたんですよね。すごいことですよね、これはね。イエス様を抹殺しようとするこの世の権力を用いて神様は全人類ですね、救う働きを実現されたんですよね。ですからこの世のすべてはですね、神様に敵対するように感じるようなこの世の動きのすべても実は神様のものなんです。神様のご支配のもとにあるんです。私たちはまずそのことを信じて自分自身を神様にお返しすることが求められているんです。私たちがバプテスマを受けるということはそのような出来事なんです。私たちの人生を神様にお返しするというそういう出来事なんです。それまでは自分の人生は自分のものだと思って生きていた人がその考え方を改めてですね、自分の人生が神様のものだというふうに受け入れてそれを明け渡すのがバプテスマを受けるということなんです。他にもですね、たくさんの小さな神様へのお返しを私たちはさせていただくことができます。そもそもですね、捧げ物を捧げるということがですね、旧約聖書を見ますとですね、礼拝の中心だったんですね。神様に生贄を捧げることが礼拝の中心でしたからですね。私たちの今日の礼拝もですね、そのような意味で神様に捧げ物を捧げるそのようなひとときでありたいと思います。学校というのはですね、ある意味皇帝のものを皇帝に返すようなそういうことがですね、行われている場所であるかもしれません。世の中のルールに従って世の中のですね、資格を取ってですね、世の中の枠組みの中に子どもたちを送り出していく、そういう働きなのかもしれないと思います。しかし私たちはですね、この世の中の出来事のすべてが神様のご支配にあることをいつも覚えていたいと思っているんですね。そういう思いの中で、子どもたちをですね、世の中に送り出したいと考えています。まず一人一人がですね、神様にすべてをお返しすることを選び取っていただきたいと考えています。今日のこの礼拝がそのようなひとときであるように心から願いたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。